改めて皆さんおはようございます、今日の題はですね、どこまでも探し求める羊飼いというですね、写していただきましょう。ちょっと語呂がいいですね。どこまでも探し求める羊飼いとね、もうこの題名だけでもですね、覚えて帰っていただけたらと思いますけれども、で皆さんはですね、日常生活で、どうでしょうか。これまでの1週間もですね、例えばねって言って、こう例えばって例え話をされた方結構多いと思うんですよ。日常生活の中で使いますよね。より分かりやすく、伝えたいことをこの相手に伝えるために例えばってこう言う、ね、イエス様もですね、このいくつもの例え話をされていて、まあその例え話の中にはかえってもう本当に聞きたい、神様の御心を知りたいという人にはわかるけれども、そうじゃない人たちには余計わかんないというような、そういう仕組みの例え話をされる場合もありますけれども、ここではそうではない。で、どんな状況でですね、このイエス様が例え話をされたかというと、ちょっと一つ進めていただけますか。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。すると、パリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例え話をされた。つまり、パリサイ人たち、律法学者たちに例えを話されたわけですね。で何のためにかというと、彼らの勘違いを正したかった。彼らを悔い改めさせたかった。悔い改めるというのは心を変える、方向転換をするということですから、彼らの勘違いを正したかったんですね。で、ここでですね、じゃあ、彼らの神様イメージ、彼らがイエス様から見ると、いやいや、それは勘違いなんだけどなという、その、彼らが抱いていた神様イメージって何かっていうことを考えてみましょう。で、それにあたって、ごめんなさい。もう一つ進めて、はい。聖書のですね、神様の役割ですね。これを、見てみたいと思います。で、カページというですね、神学者がそれを8つに、まとめています。それがこれですね。一つ一つですね、この皆さんちょっとこう思い巡らしながら、考えてほしいんですが、創造者、から王、刑事者、祭司、裁判官、父、これあるいは母と言ってもいい。で、あがない主、牧者、羊飼い。この八つですね。これがですね、聖書の中で神様がご自身の役割として提示しておられるものだって、とってもよくまとまっていると言われますけれども、で、これまあ、なるならば、私たちが神様をイメージするときに、この8つでイメージすることができる。で、どれが正しくてどれが間違いということではありません。それぞれ裏付けられる、その、御言葉がございますので、全部これは正解なわけですが、ただ、パリサイ人や律法学者たちは、一部の神様の役割、神様イメージに非常に偏っていたんです。ね。で、ここで皆さんに考えていただきたいんですけれども、パリサイ人や律法学者たちの神様イメージは、どれに偏っていたんだろうか、ね。もう一回先ほどのやつ出しますよ。この八つの中で、パリサイ人や律法学者たちが、この、実はね、この二つ、この中の二つに偏っていたために、パリサイ人や律法学者たちが、このイエス様が罪人たちと食事をしているときに、あんなことは間違っている。罪人たちと仲良くするなんておかしいという判断が出てきたわけですよ。ね、皆さん、どれだと思われますか？ちょっとシンキングタイムをですね、持ちましょう。ね、この中で2つ、ね。それぞれちょっと2つ決めてくださいね。これとこれっていうふうにですね。決まりましたか？ね、はい。で、実はね、おそらく、まあ、別にね、聖書の中に書かれてるわけじゃないですよ。だけども、おそらく、この二つですよ。王、そして裁判官。ね、この場合の王というのは、本当に愛を込めて権威を持って治めるというよりは、 この抑圧的なこの王様としてですね、とにかく従えというようなそういうイメージでしょうね。あるいは裁判官というのもこの、厳しく冷たい心で裁くというような、もちろん申し上げるまでもなく神様が王であり、また裁判官であるという場合には、聖書では、王の王、主の主として全てをすべ納めて、神様のイメージにかたどって作られた人間たちが本当の意味で祝福されるようにと統治する。またそのために正しく裁く裁判官ってね、ことなんですけど、パリサイ人や立法学者たちは、もっと冷酷な神というイメージがあったから、彼らのような生き方になってたということですよね。で、この例えが、このイエス様によって彼らの考えが変わってほしいっていう願いでされている。で、じゃあどんなイメージに変わってほしいとイエス様は思われたか、つまりこの、ね、王とか裁判官の反対の神様イメージをあえてあげるとしたらどれかということです。これも考えていただきましょうね。で、王や裁判官の反対の神様イメージを先ほどの8つ挙げますよ。この中で2つ選ぶとしたら皆さんはどれを選ばれますか？まあ多分1つはね、いや今日のメッセージの箇所からするとこれでしょうと簡単に決まるかもしれませんけども、もう1つはどれでしょう。で、それぞれ先ほど申し上げましたように神様を表すものですから、どれを選んでも正解っちゃ正解なんですけれども、あえてこの王とか裁判官というのの反対ということで言うならば、この二つです。羊飼いと父、あるいは母。父のような母のような愛で優しく包む。そして、どこまでも探し求める羊飼いとして、私たちの魂を顧みてくださるこの二つ、ね。で、ですからこの後、今日は触れませんけれども、イエス様は、この羊飼いの例えも含めて3つ例え話をなさって、その3つ目はこの大きな広い愛を持っておられる父の例えじゃないですか、ね、で、そこでですね、今日は2つのポイントからこのどこまでも探し求める羊飼いのような主のご愛について、私たちと結びつけながら考えていきたいとそう思います。1つ目、それはどこまでも探し求める羊飼いということですね。で、パリサイ人立法学者たちもよく知っていた旧約聖書の中に神様を羊飼いとなぞらえる御言葉がいくつかありますが、こんな御言葉があります。エゼキエル書の34章ですけれども、ちょっと味わいながらですね、見ていきましょうね。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、この場合はエゼキエルのことです。イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか、ね、あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられたものを連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。もうお分かりのように、この場合、羊というのは、羊飼いとしてケアし、仕え、愛し、養っていくべき人々。弱さを覚えていらっしゃる人々のことですよね。で、続いて、まことに神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の言葉。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。なぜならば、その弱い人々を踏みにじっているからですよね。で、私は正しい裁きをもって彼らを養う、ね。この羊飼いの中に正しい裁判官、審判者というニュアンスも込められてますよね。 この羊飼い。で、イエス様は、父なる神様がこのような羊飼いとして愛を持って断固としてすべての羊たちを愛し、ケアし、養うんだ。だから私は父の心を持って愛する罪人たち、自然人や遊女たちをこの愛して共に食事をしているんだ。それ間違ってないじゃないか。間違っているのはあなた方ではないかというわけですよ。ね。で、ケン・シーマツ先生のですね、書かれた、もう自分を隠さないっていう本から以前引用したことがありましたけども、今日ですね、この文脈で別の箇所からご一緒に味わいたい文章を、移したいと思います。味わってくださいね。イエスの十字架による死は、究極的な恥を与えるものです。衣を剥ぎ取られて残虐なまでに鞭で打たれ、平手打ちにされ、あざけりを意味する茨の冠をかぶせられました。それから、真っ裸にされて、腰布さえなかったということですよね。十字架につけられました。彼の体はおそらく地面からわずか十数センチほどの、すなわち1メートルもない高さで大勢の人々の目にさらされました。十字架上でイエスは私たちの罪をあがなってくださっただけでなく、恥をもご自身の身に受け入れてくださいました。私たち一人一人が、いや皆さんそんなことがないかもしれないので、私にはもう恥ずかしかったという、もうその時を思い出しただけでももう、ですね、心がキューッと痛むような恥ずかしい体験があります。ね、イエス様は、その私の体験のはるかに勝る恥ずかしめを、恥を受けてくださった。ヘブル人への手紙12章2節に、イエスは恥ずかしめをもろともせずに十字架を忍びと書いてあります。で、訳中、英語の聖書 NIV 訳では、恥ずかしめという言葉ではなく、恥を意味するシェイムが使われています。イエスが私たちの恥を負ってくださったのでは、負ってくださったので、もはやは私たちはそれを抱えて生きる必要はありません。ヘブル人への手紙で、神のご性質は昨日も今日も永久に変わることがありません。13章8節と書いてあります。変わることのないこの宇宙の神、エデンの園でアダムとエバを探し求めて彼らのために衣を作り関係を回復してくださった神は引き続きあなたや私を探し求めておられます。自分たちを探してくれる人を私たちは探し求めていると精神科医カート・トンプソンは言います。こんな文章であります。最後のこの黄色にマークしているところ、印象深いところですよね。自分たちを探してくれる人を私たちは探し求めているって。自分自身の人生を振り返っても、あ、確かにそうだな。そして、こんなものでも探し求めて、受け止めてくれる、愛を添えてくれる、そういう人、そして神様によって癒されてきたな、ということを思います。皆さんいかがでしょうか、ね、どこまでも探し求める羊飼いであられる主。この主によって私も、そしてあなたも見出されたわけですね。そしてますます愛され、抱かれ、導かれている。私たちの愛する人々をも主は探し求めておられる。そのことをもう一度新しく確認したいと、そう思うわけです。この群れにつながっている幼子たち、子供たちの中で、今は共に礼拝するっていう恵みからは遠のいている、そのような魂が幾人かいます。でも、その魂のことも、どこまでも探し求める主、羊飼いは探し求めて、そして必ずや連れ戻してくださる。いや、その場で、実は抱きしめていてくださる、ということを改めて思いますし、まだ神様の愛、羊飼いの愛に気づいていない魂に対しても、そのような愛を持っておられる。そこでですね、後半のポイントはこれであります。 羊飼いのようなクリスチャン、羊飼いのようなクリスチャン、羊飼いのようではないクリスチャンと羊飼いのようなクリスチャンがいるっていうことでしょうか。この御言葉を味わいましょう。ペテロの手紙第1の5章の1節からです。私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かるものとして進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また癒しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。ね、で、この御言葉はおそらく皆さんの多くがですね、あ、知ってるなって思われると思うんですけども、まあ、長老ってありますから、例えばこの教会で言うならば役員さんのことを、あるいは様々な面でリーダーシップを取っておられる、そのリーダーたちのことを思い浮かべなさると思います。実際に、役員任命式とか、教会学校任命式の中で、この御言葉が引用される場合もあると思います。ね、で、ところがですね、このそういう人たち限定なのかというと、そうも言い切れない御言葉なんです。で、もう随分前になりますけども、2010年の8月5日に、チリ共和国のサンホセ鉱山というところで、世界的に知られる崩落事故が起きましたね。記憶に新しいって方もおられると思うんですけども、坑道が崩れて作業中だった33名の坑夫たちが生き埋めになった。ね、で、まあ、この地中深くにですね、この閉ざされているその人たちを救出するために、まあ、作戦が展開されて、で、なんと69日ぶりにですね、彼らがもう全員こう救出された。で、全員ね、無事だったんですよ。もう、大半が亡くなっててもおかしくない状況なのに、しかもね、驚くべきことに、その全員が、元気だっただけではなくって、精神的にもとても健全で、こう明るかったっていうんですよ。それを、この人々はですね、非常にこう驚いた。それで、専門家たちが、なぜこんな過酷な極限状態であったにもかかわらず、69日間33人全員が元気で明るく過ごせたのかということを研究したそうです。ね。それで分かってきたことは、その中で、ね、もうずっと一人一人に丁寧にインタビューしていって、三人の人たちがリーダーとして全員をよくまとめ使えていった。その三人の存在が極めて大きかったと。それで彼らは心身ともに元気だったと。で、そのうちの一人は、その作業班の文字通りリーダーだった人。ね、それから二人目は元看護師の人。彼らがみんなの健康をですね、よくチェックしながら関わった。で、それはよくわかるんです。で、三番目の人。この人はですね、この、まあ、お名前がですね、ごめんなさい、名前何だったっけな。忘れました、すいません。なぜね、その3人目の人っていうのは、あ、そうそう、あの、ヨニ・バリオスさん、ね、ヨニ・バリオスさんっていう方なんですけどね。で、その、バリオスさんは63歳で、その甲府たちの中では最年長だった。で、普段は、まあ、それこそね、あの、肉体労働ですし、あまりこう、目立たない存在だったそうです。ところがね、その事故があってから、一人一人ね、この寄り添って話を聞いて、一緒に祈って、力づけ続けた。ずっと主の御名によって、一人一人をですね、関わって使い続けたっていうね。で、このリーダーに、つまり普段はリーダーではないけれども、非常にこう影響力をこの発揮した、その、バリオスさんにですね、注目が集まったっていうんですよ。ね、そして、この話は実は、あの、ジェヒョク先生という方が書いた、この、冷静リーダーシップっていう本の中に出てるんですけどね。で、リーダーっていうのは、立場的にリーダーの人がリーダーということではなくって、結局リーダーシップとの中、リーダーシップの本質、リーダーシップの中身は何かというと、それは影響力なんだと。だから、 リーダーに立っている人が影響力を与えている場合ももちろんあるし、けれども必ずしもリーダー的な立場ではないけれども、じわりじわりと影響力を持って、実は主が使えてほしいと思っているように愛して使えて関わって、人々を導いているという人がいると。それがリーダーなんだと。それが霊性リーダーなんだというわけですよ。ということはね、先ほどの御言葉を振り返るときに、それこそ、その群れを牧しなさい、いやいやではなくって、愛を込めて心から喜んで、この、ケアしなさい。まあ、牧会っていうのは魂の配慮ですから、魂に配慮するんですよ、と言われているのは、それは、この、長老、役員という立場にある人だけではないということがわかりますよね。実は私たちみんながその、ケアに召されている、ケアすることを、牧会することを神様から期待されているということがわかります。互いに使い合いなさい、互いに足を洗い合いなさいと言われたイエス様は、言い換えるならば、みんなが牧者として、羊飼いとして互いを愛し関わっていくんですよって教えられたということ、それはわかりますよね。で、今日はですね、まあ、子ども祝福式の日であります。子どもたちやユースのことを思い巡らしつつ、2年前の夏にですね、紹介したことのある証の一部を引用させていただきたいと思いました。また前の方を見ていただきたいと思いますけれども、2022年の6月にアジア福音同盟の主催で D6 ファミリーカンファレンスがオンラインで開催されました。まあ、コロナの真っただ中でしたからね。で、クリスチャン両親と信仰、教会から離れる子どもたちという、まあ、この分科会があった。で、講師はキャロル・バーニールさん。で、その分科会はある一人の女の子についての話から始まりました。で、その子の父親は牧師で、幼い時から教会学校に通い、毎年の夏バイブルキャンプに参加し、やがてキャンプで教えるようになり、15歳になると仲間と教会を回って賛美をしていました。その子が、なんと10代後半になると、牧師と親に、私はあなたの神を信じていませんと言って無神論者になったのです。大学ではクリスチャンに信仰から離れさせようと疑問を投げかけ、無神論の宣教師のようになりましたと、まあ、その講師はね、紹介して、で、講師は言いました。これ、次の一言が衝撃的なんですが、これは私のことです。ね。牧師の娘として15歳まで、もう危機として神様を喜び、神様を信じ、そして神様のことを賛美しながらみんなに関わっていた。それが、無神論のこの宣教師のようになっていた。ね。これ私のことです。で、多くのキリスト者はこれを聞くと、親の信仰に問題があったと考えるでしょう。しかし、私の親は謙遜で模範的なクリスチャンで、家庭は愛に満ちていました。このような家庭に育っても、子供は無神論者になりました。ね。続いてですね、この講師は、バイニューさんは恵みによって教会に戻ってきました。彼女は自分自身の体験からこう証しします。御言葉には足があるのです。ね、あーってこの言葉覚えてるって方々いらっしゃるでしょう。御言葉には足がある。ね、今日の文脈で言うならば、それこそ、ね、皆さん、どこまでも探し求める羊飼いのように、御言葉はその一人一人、ね、子供であっても青年であっても、お年を召した方々であっても、かつてイエス様を信じていてけれども離れていったっていう、その一人一人を追いかけていく足を持ってるわけですよ。そしてその足はね、あえて言うならばタフであります。ね。続きを読みましょう。彼女は教会を離れる前に、御言葉と聖書の価値観を植え付けられていたことによって、 戻ってこられたということでした。彼女はこう締めくくりました。すべての放蕩息子には希望があります。ね、彼女も放蕩娘だったんですもん。教会から子供たちが離れると私たちは敗北したと考えます。しかしそうではなく、私たちは御言葉を植え付けられている彼らに希望を抱き続けるのです。ね、そして主が導いてくださるようにと彼らのために祈り、彼らも教会の希望の光となる可能性を持つ一人一人であると期待して待つのです。と同時に、今教会に集う子供たちの心に御言葉を植え付けることがいかに重要であるかを再認識させられます。ね、今日も、小寺美晴ちゃんが、期末試験2日前ということでね、まあ、お休みしますって言ってもね、いや、それはもう仕方ないでしょうっていうことかもしれませんけども、オンラインでお願いしますね。で、教科学の先生たちが、ズームでですね、この教科学校一緒にやっておられましたよ。ね。そして、いつも確認するように、教科学校の働きというのは、教科学校の先生たちの働きではありません。教科学校の先生たちだけの働きではなくて、みんな、全員で、ね、祈って、この働きをご一緒する、そういう大切な働きでありますよね。今日、子供たちの祝福のために皆さんと一緒に祈れたことを感謝します。そして今離れている一人一人のことも覚えながら、そして全日本、全世界の迷い出ている、そうですよ、この日本ではよく言われることですけども、100匹のうちの99匹は残しておいていなくなった1匹じゃないでしょ。100匹のうちの1匹は残しておいて99匹の迷える、ね、もうどこ見ても迷える人たちがいるという、そういう国で私たちは諦めないで伝道していると、ね、で祈り続け、信じ続けるために私たちに大切なこと、そのことを最後に確認して終わりますが、この御言葉、ペテロの手紙の第1の2章の24節ですけども、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし、今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。で、この、もう時間の関係で詳しくお話しませんけども、私自身も、ね、クリスチャンホームに生まれて、そして、私のことをあんまり知らない人はずっとですね、神様を信じてて、やがて献身して牧師やってんだなと思うかもしれないけども、全然そうじゃない。放蕩息子でした。でも、もう帰ってこさせていただいた。ところが、牧師になってからもしばらくは、実は私の神様イメージというのは、父とか牧者っていうよりも、実はね、恥ずかしながら、王、あるいは裁判官っていう、どこか遠い、どこか冷たい、そういう存在のような気がしてたんですよ。ね。だけども、今はそうじゃない。今は私にとって、牧者であり、父、母であり、そして先ほどの8つの、このイメージ、それぞれを、愛に溢れた神様として、このイメージすることを許されていると思います。そのイメージはもっともっとこれから変えられ続けていくでしょう。で、けども、どうしてこう羊飼いとか父に変えられたかなっていうことを思い巡らしました。今回のメッセージの中でね、メッセージの準備の中で。そしたら、一つのことはね、いろんな要素がありますけど、一つのことは、私が心を開いて安心して、あ、ここだったら本当のこと、自分の恥ずかしいことも、悔しいことも、悲しいことも、この、悔しいことも怒っていることも話せるなぁというのは安全な場所。誰も裁かない私を。誰も上から私を押しようとしない。秘密を守ってくれるという中で、そういう小グループの中で、少しずつ私が、いや、こんなこと話しても受け入れてもらえるのかな。あ、誰々さんはこんなことを話してくれた。誰々先生はこんなことまで話してくれた。そういう中で心を開いて受け止めていただいた、そういう体験の中で私は、主はこの人たちが私のようなものも受け入れてくれていると同じように、 牧者として父や母のような愛で愛してくれてんだなってことをね、体験してきたんですよ。ね。で、そういう小グループがこの御影福音教会でも立てられ続けてきたということは、尊いことだと思います。そして必ずしもそういう小グループに入っておられなくても、本質的に神様との関係というものが、牧者、そして、この、父、母のようなお方との結びつきということで、歩んでこられた方々が、ここにおられるということが、本当に尊いことだと思う。ね。で、今日のこの御言葉ですけど、見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。ね、この、皆さんよくご存知のこの後のですね、10枚のコインがなくなった。あ、違う、ごめんなさい。10枚のコインのうちの1枚だけなくなった。あるいは2人の息子のうちの1人がいなくなった。その、どの、例え話も共通しているのは、亡くなった時の喪失感の大きさでしょ。まあ、いいわってならないわけですよ。そして、見つかった時の大げさなまでの喜びを、みんな近所を呼び集めて喜んでる。で、これは、共同体として一緒に探し求め、共同体として一緒に喜ぶっていうその姿を教えてるわけですよ。ね。その共同体として私たちもご一緒していることを覚えながら、どうか、これからの一週間、ね。あなた方に言います、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。私が救われた時にも、私が帰ってきた時にも、この大きな喜びが天に、そして地にあったってことを思いながら、この喜びをもっと、あの人とも、この人とも、ね、味わいたいという、その情熱を覚えながら、なお、今までも祈ってきたでしょうけれども、なおですね、この90周年を迎えた御影福音教会、私たちお互いを通して、遠くの人々が帰ってくることができるように、イエス様と出会うことができるように祈っていきたいと。また全ての群れ群れのために、その祈りを積んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝をいたします。私たち一人一人、かつては迷い出ていた羊でした。けれどもあなたは愛して、諦めないでどこまでも探し求める羊飼いとして、私たちを見出し、また今も迷い出ている一人一人を、愛を持って、情熱を込めて、諦めないで、それこそ心痛めつつ、探し求め続けていてくださることを覚えて、感謝をいたします。どうぞ、あなたの心を私たち一人一人の心とさせていただいて、あなたのご愛をなおなお味わいつつ、主よ、この共同体として互いをケアしつつ、そしてその輪の中に一人また一人と、またこの離れておられる方々が巻き込まれていく、そのようなあなたの技を見ることができるように導いてください。感謝します。この一週間を見てお祈りしつつ、イエスキリストの名前を通して心合わせてお祈りいたします。アメン。